こんにちは、川野ゆまです。最近はですね、ちょっと新しい動きに向けて人員を改めて増やそうと、バリスタ採用を準備しつつ、まあ同時並行にどうやったらみんなが安定的に美味しいコーヒーを早く入れられるようになるかなみたいな、まあトレーニング体制っていうんですかね、まあ考えたりもしていて、でその中で、まあ、話を聞いてると、やっぱコーヒーって難しいんすかね。まあ、シンプルだとも思うんですけど、単純に見えて実は難しくて、でも単純みたいな、そんな感じなんですかね。なんかまあ言ってしまえばドリップってお湯かけるだけみたいな言うじゃないですか。かけるだけなんだけど、そのかけ方、あとは豆ごとのポテンシャルをどう引き出すかってなると、カッピングして個性をつかみ、その良さって何なんだろうっていうのを言語化して自分で理解した上で、ドリップでそれを引き伸ばすようにちょっと温度とか引き目とか、調整するみたいな、で注ぎの勢いもそれに入ってくるし、それによっても変わるし、まあ、確かにそう考えると突き詰めようと思うと難しい。でもその突き詰める原理を分かってしまうと逆に簡単。だからそんな感じですよね。エスプレッソも最初はいやいや、決まった、ね、僕らで言うと 18.0g でアウト量が 43.5 とか44とか、まあ、そういう感じで27、8秒でだいたい美味しいんですよ。まあ、その感じを、型を分かってしまうと、まあ基本、ある程度までいける。でもそれ以上豆のポテンシャルをつかんで、じゃあこの豆はちょっと濃度感あった方が甘さが伝わるような、じゃあアウト量43にしよう、この豆はちょっとサラッとしてる方が華やかさ伝わるような、じゃあアウト44にしよう、この豆はちょっと尖った感じがあるから抽出温度は 89.5 に下げようとか、この豆はちょっとせめてフレーバー出そうって言って温度上げるとか、そういう豆ごとの最大化とかね、あとは一日通してね、その美味しいエスプレッソを出すってなるためには、落ち方見ながら、味を見ながら、ずっと一日の中で引き目を調整しながら、そこの調整能力とかって考えると意外とやっぱ難しいんですかねって思いつつ、エスプレッソって制約が あるんで、変数がドリップより少ない、注ぎの勢いっていう、まあちょっとこう人為的な変数が少ないんで、もうアウト決めて温度決めて、あとは抽出率を低めで調整すればいいだけなんで、まあ意外とシンプルとも、で一周すると思えるんですよね。でっていうところで、なんか難しいようで簡単なようで、難しくてでも簡単だなっていうところの狭間で、なんかこう迷ってしまったりとか、いや難しい、コーヒーってなんで難しいんだろうなってしまうことあると思うんですよ。スランプじゃないけどね、で誰しもがそれあると思うし、僕らもこんだけ分かりやすく伝えてるんだけど、定着してずっと美味しいコーヒーいられるような、豆の種類が変わったりしても美味しくいられる、続けられる能力をみんなに身につけてもらうためには、まあそれなりにね、まあ、1年はかかんないですけど、数ヶ月はかかってしまう。でまあ僕が思うのは、コーヒーってその先が面白いんですよ。これはね強く言いたい。そのエスプレッソの調整難しいよ、それはさすがに。スチームも器用さがね必要かもしれない。そもそもドリップっていうところからね、難しいのかもしれない、そのめっちゃ美味しくするっていう意味では。だけどもうそれを早く飛び越えようぜと、その美味しいの当たり前で、その先が面白いと思うんですよ。例えばまあじゃあその1個上で言うと焙煎、そもそも安定的にみんなが美味しくいられやすい、買ってくれたお客さんが家でも同じように美味しく入れやすい焙煎ってなんだろうとか、逆に豆のフレーバーをねバーンとこう突き抜けたフレーバーにする焙煎ってなんだろう、その焙煎によって抽出は支えられてるんで、その焙煎を考えるのも面白いんです。それで言うと、どんなグリーン、どんな生豆を仕入れるかでね、焙煎のやりやすさも変わってくるし、方針も変わってくるんで、仕入れって面白いよねってなりますよね。で仕入れって面白いってなると、コーヒー生産、じゃあどういう変数で生産地ではこの味を作ってんだろう、めっちゃ面白いし、でそれで言うと価格付けとか品種とか生成によってその組み合わせとかね、で生産者はどうやったらそのまあ取り分増えて、で彼らはハッピーなんだろうかとか、でいろいろ考えていくと、もうその先の生産地の方向性での広がりがすごいあるんですよ。だからそのドリップ難しい、エスプレッソ難しい、分かるけど、その先に早く行ったらもうそこなんですよ、コーヒーは。そこが面白い。でもう一個の方向性があって、それはお客さんにコーヒーを出す、どうやったらコーヒーを楽しんでもらえるか、 一人でも多くドリップしてくれる人が増えるかっていうことを考えていくのも面白くて、例えば出店の構想、どのエリアにコーヒー屋があると今ね、あのコーヒー来てくれるのか、そのためには自分たちのチームって今どういう状況なのか、どのエリアにお店があってどういう強みを持っていて、じゃあ何が足りてなくてどのエリアにあるというのかっていうのを考えていて、まあある意味店舗マーケティングですよね。であとはオンラインで豆をどうやったら届けられるか、でもオンラインで豆を届けるためには極論まあ一番いいのは結局飲んでもらわないと、美味しいコーヒーを飲んでもらって店に来てもらってビビッと、うわコーヒーって面白いなって僕らのブランドを通してなってもらうから僕らで買ってもらえる。じゃあそうなると、じゃあそういう人たちが来てもらえるところにお店を作りつつ、お店に来た人が豆をより買うっていう流れを作る、そういう設計とかね。オンラインでサブスクやってます、じゃあサブスクにどうやったら移行してもらえるんだろうとか、どうやったら過去1回買ってくれた人にもう1回買ってもらえるんだろうとかっていうことを考えるのもめっちゃ面白いんですよ。である意味なんかちょっとこうブランディングっていうところもあるんで、世界観じゃないですけど、僕たちはこういう美味しさを大切にしてるってことを伝えたりとか、結構嗜好品なんでパッて物だけ渡しても、その何がいいのかって言葉が一緒にね、あの横にあるからこそ、あこのお店こういうとこ大事にしてるのか、確かにな、このじわじわ余韻に来る甘さ飽きない感じ確かにいいなってなんか言うからこそ伝わるじゃないですか。例えば僕らで言うとシングルオリジンの個性っていうところを、例えばそんな言い過ぎてないんですけど、ライトアップコーヒーって有名らしいね、さぞかしね、フルーティーですごいフレーバーがするんだろうなっていうワクワクで来てもらうと、意外と地味だなってなっちゃうと思うんですよ。地味深い感じだし、でも、まあ、僕らこういうこう毎日飲み飽きずに冷めても甘くてっていうところを大事にしてて、コーヒーってデイリーに毎日飲んでほしいものだからっていうのを言うと、あ確かに、あそういう感じめっちゃいいよなってなるかもしれないっていう、どうその僕らが大事にしてることを伝えるかとか、まあそのためにどんなまあ、デザインとかができるか、面があるかっていう話も考えるのもめっちゃ面白いで、サービスも入ってくるしね、ウェブマーケティングも入ってるし、まあその美味しくコーヒーを入れるっていうバリスタの本業でありつつ最低限の技術を乗り越えた先にめっちゃ考えることがたくさんある。その仕入れ、生産、お店の運営、デザイン、どうやったらこれが伝わるんだろう、美味しくできないと、もちろんその伝え、どうやったら伝えられるかっていうフェーズにいかないんですけど、美味しく伝えられるようになるのは最低限のスタートラインであって、その先どうやったらそれを最大化できるか、伝えられるんだろうかっていうことを真剣に考えていくのが、僕はコーヒーのめっちゃ面白いところだと思うんですよね。だからまあ聞いてくれてる人でコーヒー難しいな、バリスタ志望してるけど、なかなか美味しく入れられないなとか、家で入れててもそんなバリスタみたいに美味しく入れられないなとか、バリスタ実際やっててトレーニングむずいなって思う人がもしいたら、いやいやそれはもう最低限まずその先がめっちゃおもろいから、それは早くクリアして、その先に行ってほしいと思うんですよね。だからもっとその目標高くというか、その先を見据えて、そのための手段でしかない美味しいコーヒーを入れるっていうこと。だったらそのたかが手段は早くクリアしちゃおうぜっていう感じのイメージを、まあ僕ら話戻すと、まあ、じゃあ今トレーニング頑張ってます、採用頑張ってますってなると思いますよね。まあまあ、意外と難しいんだ、でもその先めっちゃおもろいよっていう話ですよね。うん、まあその先のモチベがあったりとか、あとはまあ僕らで言うと、まあ、最近ちょっと取り組んでるのはバリスタっていう仕事以外のなんか役職をみんなにつけようかな。例えば、うん、写真撮影とかちょっとデザインをやっても、今僕らもアルバイトのメンバーにちょっとデザイン、ま、あの豆のカードとかパッケージのデザイン入稿とかやってもらってるんですけど、まあそういうところでこうまあ成功体験じゃないですけど、こうあこれはもうあの自分役に立ってるとか意味がある、トレーニング中で美味しいコーヒーを出して認められるってことはないけど、他の部分で認められるみたいなことがあることで大きいモチベになるかもしれないし、コーヒーこれからの時代コーヒーだけじゃないと思うんですよね。美味しいコーヒー入れる以外の、例えば趣味とか自分の過去の経験とか技術を生かすような仕事をして、よりその人にしかできないような仕事ができるし、チームとしても役立つし、特にねそういうデザインとかなってくるとなおさらそうなんですけど、まあまあそういう意味では 僕らはコーヒー界のことも含めて結局でもコーヒーにつながるようにやってますかね。うん、なんでもしまあ例えばお店を作りたいって人がいたらコーヒーだけじゃないと思いますよ。そのコーヒー以外の部分も合わさってその人らしさっていうのが出てくるんで、まあ今の時代も美味しいコーヒーあって当たり前なんで、そのそれからさらに何ができるかっていうところを頑張りたいなっていう話ですね。うん、まあトレーニングはトレーニング中の人にとってはなかなかね美味しいコーヒーがいらなくなるとモヤモヤしたり悩んだりすることもあるかもしれないですけど、その先が面白いんで、コーヒーは本当にその先が面白いんですよね。そう思います。僕はまあそこが面白くてずっとコーヒーやってるんですけど、なんでぜひ皆さんコーヒーの世界入ってきてくださいめっちゃ面白いと思います。はい、というわけで今日は、まあ、トレーニングとコーヒー面白いよっていう話でした。また聞いてください。